おはようございます。今週いよいよお盆です。お盆の週になりましてお休みで、教会もキャンプがあったりいたします。箕輪さんとかですね、また久しぶりに、埼玉の方からですね、来ていただきまして、こういうお休みになると帰ってこられる方もおられますし、今日は坪井家がやっぱり里帰りで千葉の方に行ってますし、そういうですね、いろいろと行き来があります。さて今日は今日のテーマが背負う、私は背負うということで、神様っていうのが私たちをこう常にこう背負ってくださっているっていうですね、非常に神様の素晴らしい愛というものが書かれているところであります。では一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝をいたします。どうぞこのひととき、主が私たちに御言葉から語りかけてください。神様の深い愛を知ることができますようにお祈りいたします。これからの時をすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。世の中はお盆ということで、いろいろとお盆の行事が、されていると思うんですけれども、46章の1節に、偶像とはどういうものかということが書かれています。46章の1節、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる。ベルとかネボというのはバビロンの偶像の名前です。バビロンにはさまざまな、偶像がありました。で、一番、なんて言います、主な偶像はマルドゥークっていうんですけど、その別名がベルなんですね。で、その息子がネボです。で、この偶像の特徴は何かっていうと、獣と家畜に乗せられないと移動することができないということです。で、一節の後半には、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる、次のページですねと書いてあります。偶像っていうのは人の手によって運ばれなければならないものだということですですね。ですからそんなに力があるっていうか、本当の神ではないっていうことを要するにここで言いたいわけです。じゃあ本当の神様ってどういうお方なのかっていうと、私たちを常にこう背負ってくださる、そういう神様だっていうんですね。皆さん一番よく知っておられます、砂の上の足跡っていう詩がありますね。ちょっとお読みいたしますね。ある晩、男が夢を見ていた。夢の中で彼は神と並んで浜辺を歩いているのだった。そして空の向こうには彼のこれまでの人生が映し出されては消えていった。どの場面でも砂の上には二人の足跡が残されていた。一つは彼自身のもの、もう一つは神のものだった。人生のつい先ほどの場面が目の前から消えていくと、二人は振り返り砂の上の足跡を眺めた。すると彼の人生の童貞には一人の足跡しか残っていない場所がいくつもあるのだった。しかもそれは彼の人生の中でも特に辛く悲しい時に起きているのだった。すっかり悩んでしまった彼は神にそのことを尋ねてみた。神よ、私があなたに従って生きると決めたとき、あなたはずっと私と共に歩いてくださるとおっしゃられた。しかし私の人生の最も困難なときには、 いつも一人の足跡しか残っていないではありませんか。私が一番にあなたを必要としたときに、なぜあなたは私を見捨てられたのですか。神は答えられた。我が子よ、私の大切な子供よ、私はあなたを愛している。私はあなたを見捨てはしない。あなたの試練と苦しみの時に一人の足跡しか残されていないのは、その時は私があなたを背負って歩いていたのだ、という有名な詩がありますね。これ今度するのに、ちょっと今度のメッセージの準備している時にこの詩をこう読みながらですね、ふっと思ったんですけど、この詩って神様と二人で歩いていて、何か苦しい時にイエス様が背負っていかれて、また二人でこう歩いていく、そしてまた苦しい時にイエス様が背負ってくださっていくというあれですね。でもなんかこれを読みながらちょっと思ったのは、ずっと背負われてんじゃないのかなっていうような気がしたんですね。イエス様と一緒に歩く時なんてそんなにないな、時たま二人だけども、ずっと一人の足跡じゃないのかなっていうような気がします。で、今日読んだところがずっと背負われるって言われてるわけです、ね、イエス様は私たちのことをずっと背負ってくださるですね。背負うという時に、私たちは例えば子供を背負う時に、背負われた子供っていうのは親に対する全面的な信頼のもとに背負われていきますよね。全面的な信頼がないと嫌だ嫌だってなりますよね。でも本当にこう背負っていく時、子供っていうのはやっぱりすごい安心しているものだと思います。私も母とか父の背負われて、何があったかな、病院に行った時に背負われて行ったのをちょっとかすかに覚えてるんですけども、やはり背負われる時っていうのは安心していくっていうことがあります。ですから神様に背負われている信仰、その人生っていうのは本当に安心しきっている人生なんだろうなと思います。ところがですね、人は背負われるということよりもイエス様を背負ってやろうというような時もあるんですね。で、例えばですね、ペテロがマタイの16章の中でですね、イエス様が、私はこれから、長老たち、宰相たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたのなんですね。その時ペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めるんですよね。死をとんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんって言うんですね。その時イエス様はサタンよ退けって言います。ここで教えられていることは、ペテロはイエス様が私はこれからエルサレムに行って、その最初律法学者たちに捕まえられて殺されていくといった時に、ペテロのメシアというイメージの中にはそういうのがなかったんですよね。そうすると彼は、私の考えはそうじゃない、メシアっていうのはそういうお方じゃないんだ、だからいさめるんですね。そんなことあるはずないじゃないですかっていう、何を言ってるんですか。そしてまたイエス様十字架の前には、私は老であろうと死であろうとあなたに従っていきます。どうもペテロという人は自分の意見っていうのがこう本当に前に出てきて、イエス様に背負われるよりも私が背負ってやっている、こうというようなところがあった人なんだろうなと思います。ところがですね、イエス様はこのペテロに対してですね、あなたは鶏が鳴く前に三度私を裏切りますよという言葉を言うときにですね、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力をつけてやりなさいっていう言葉があるんですよ。私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたっていうことがあるんですね。これは背負っていることです。 あなたの信仰がなくならないように私は祈りました。あなたを私は背負っていきます。あなたの信仰がなくならないように私は背負っていきますよ、という言葉ですよね。だから私たちは、まあ、ペテロのように、まあ、偉そうにですね、イエス様に、いやそんなことはないとかいろいろ言ったりするわけですが、イエス様はそうじゃない。あなたはまだまだ弱い信仰のものなのだ。私があなたを背負っていくぞ、と言われていくわけですね。私たちって一体どういうものなんでしょうか。背負うということでちょっと思い出した石川啄木が歌った歌がありますね。戯れに母を背負いてそのあまり軽きに泣きて三歩歩ますっていう詩がありますね。戯れにもう大きくなって戯れにお母さんを背負ってみた、お母さんちょっと背負ってあげるよって言って背負ってみたら、あまりの軽さに泣きてなんですね。なんかすごい苦労をかけたっていう、そういう思いがあってもう三歩も歩めなかったっていう詩ですね。これすごく有名な石川啄木の歌です。イエス様は私たちを背負ったらどう思われるんでしょうね。あまりの不信仰さに三歩も歩めなかったという私たちを背負ってみたら、あまりの罪深さにもういいイエス様いい私があなたを背負うとか、もうあまりの不信仰に三歩も歩めなかったというふうに言われるのかもしれません。私たちはイエス様に背負われなければならないほどに弱いものなのだっていうことをやはり覚えないといけないと思います。私たちは背負われるものなんですね。背負われるものです。ここにあるようにイエス様は、3節では体内にいた時から担がれ、もうお母さんのお腹の中にいた時からもう私たちを担ぐ、もう守られるっていうことですね。生まれる前からもう運んでくださる、そして年をとっても白髪になっても私はあなたを背負い続けると言ってくださってるんですね。だからそれはそのさっき言った不信仰だろうが、でさっきの砂の上の足跡ってありますけれども、あれは本当に苦しい時、もう苦しい時にイエス様は私を背負ってくださったとありますけれども、同時に不信仰な時にも私たちを背負ってくださってるんだと思います。私たちが本当に不信仰である時、神様からも信仰が弱っている時、もう神様からもう自分自身が離れようとしている時、それでも背負ってくださる。それが背負うということなんだと思います、ね。じゃあ私たちの弱さっていうのは一体どういうものなんでしょうか。私たちが背負わなければならないほどの弱さっていうのはどういうものなんでしょうか。第二テモテの一章を挙げてください。テモテ第二の手紙一章の七節ですね。テモテの手紙第二一章の七節、425ページです。新約聖書の425ページのテモテの第2の手紙ですね。1章7節、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました、ってことがあります。ここで皆さん、テモテってどういう人でしょう。テモテ、テモテっていう人はパウロと一緒に伝道した人です。伝道旅行していろんなところに教会を建て上げるのにテモテも一緒に手伝いました。そしてパウロの代わりにあの教会この教会に行ったりしております。で パウロにとってみたら本当にこうなくてはならない存在でした。でも彼はですね非常に神経質な人だったようです。その前のページの第一の手紙の5章の23節には、 これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいとあります。水ばかり飲まないで少量のブドウ酒を用いなさい。今で言ったら何でしょう、陽明酒ですかね。体が弱い人です。体が弱い人でした。そしてまたどうも神経質だったようです。でここで臆病の霊ではないっていうことは、ここでテモテは臆病になってたんですね。でなぜ臆病になっていったかというと、彼が先生と仰ぐパウロは捕まって牢の中にいるわけです。そしてもう殉教する前なんですよね。そして、教会の中には教会の中を荒らす偽りの教師がいたんですね。で教会をこう荒らしてたんです。それともう一つは、外からは迫害が迫ってたんですね。もう迫害がもう本当に近づいている。だからですね、教会の中も、そして教会の外も、様々な問題があったわけですよ。その時に彼はどうなったかというと、こう臆病になっていくわけですね。臆病になっていくわけです。私たちもそうですよね。なんかいろんな問題があった時にさ、どうしよう、これどうしようと、本当にこう考えてしまいます。今私 BBA の理事長やってますけども、で年によってもういろんな問題が起こったりいろんなことするんですけど、今年は何もないなとか安心してたら、またちょっとやっぱりいろんなこう問題が来るわけですね。でこれ理事長どうしますかっていうようなこと言われた時に、どうしましょうっていう、本当にこういろんな問題にぶつかってくる時っていうのは、こうしますっていうのはなかなか言えないんですよ。こうしますっていうことはなかなか言えないです。なぜならいろんな先生方の意見を聞いて、皆さんどう思うかっていうことをまとめていかないといけないので、独断でこうやったりすることはできないんです。そうするとどうしてもいろんな人にこう、いろんな人のことを気にかけないといけないわけですね。そうすると本当にこういろんなことでこう、悩んでしまうわけですよね。で、テモテは私以上に、もっとそれ以上に、もう迫害が迫る、教会の中は異端が来る。で、テモテは、そういう問題に対して論争したりはするんですけども、やはりこの神経質になって弱いところがあったんですね。でこれは何かというと、彼の気質なんですよ。気質です。で私たちも気質っていうのが一つの大きな問題としてあります。イエス様を信じたならば私は変わるのではないかと思うんです。イエス様を信じたことによって私は変わる。で確かに変わったんです。何が変わったかというと、救われた、神のことされた、これは根本的に変わってるんですね。新しく生まれたものなんです。じゃあ私の気質まで変わるかというと、気質が変わらないんですよ、ね、気質っていうのは生まれながらの性格のことですよね。生まれつき持っている個性です。で、イエス様信じたらみんなが同じ人になるわけではないわけです。一つになりましょうって時に、みんなが同じ性格になり同じように考えていけばいいんですけど、なかなかそれがならないわけです。生まれたままの気質はそのままなんです。新しく信じて救われました、新しい人になりました、じゃあ気質まで変わるかって、気質は変わらないんです。そこが悩むところです。そしてまた私たちは聖書のいろんなことを、聖書を読んでいくと、クリスチャンとは、あ、こういう生き方をする人なんだなっていうのが分かります。あ、クリスチャンというのはこういう人なんだな。やっぱり真面目に考えていくと、私たちはこういう考え、こういう行動をしていかなければいけないんだということが聖書を通して教えられるわけです。じゃあそうしよう、それに向かっていこう。ところがそれができない自分を見るわけです。ですね。そこに何が出てくるかというと、心配が出てきます。思い煩いが出てくるんです。だから何を心配しているかというと、私は福音を大切にしている。自分の罪が許されたと信じている。私はキリスト信仰を全うしたいのだが、 途中で挫折はしないかととても心配だ。教会の集会やクリスチャンとの交わりのうちにいる間は問題ないのだが、実社会の中で生きていかなければならない。私は自分を知り、自分の弱さを承知している。信仰者の使命の重大さもわかるのだが、それが容易でないことも知っていると思ってしまうわけです。人の弱さっていうのは、クリスチャンはこうあるべき、まあこうあるべきだ、聖書にはクリスチャン信じた者はこのように行きましょうってことがずっと書いてあるわけですね。ところが、それに比べた時の自分自身があまりにもかけ離れた自分であるということに、やはり私たちは悩みます。そうなるとですね、信仰を全うすることができるんだろうか、本当に私は信仰を全うしてクリスチャンとして歩み続けることができるのだろうかっていうところに悩んでくるわけです。そしてまたその私の気質なんですよ。気質が変わらないんですね。イエス様信じたら、愛喜び部屋とか、御霊の実が与えられるはずなのに、どうしてもなかなかこう人の文句しか言えない、人の悪口、まあ悪口っていうか、常にこう攻撃するしてしまってしまう、この気質どうにかならないのか、どうにもならないわけですよですね。もっともっとこう愛のある人に変わっていくはずだ、信仰を持ったら変わっていくはずだ、でもどうして生まれつきのこの性格、これがなかなか治らないんですよね。信仰を持ってイエス様に従ったら、イエス様は私を変えてくださるんじゃないだろうか、それが変わらないんですよね。いつまでたってもこうね、愚痴を言ったり怒りっぽかったり、人を見ては裁いてしまったり、何なんだろうこの気質はと思いませんか。クリスチャンの悩みってやっぱりそこにあるのかなと思います。変われない自分。そしてもう一つあるならば、サタンは私たちを攻撃するときに何を見せるでしょうか。サタンは未来を見せます。未来を、未来というのは未来を見せて私たちに恐れを持たせるんです。不安の虜にさせるんですよ。未来を見せて不安にさせるんです。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、こうしたらあの人どうするだろう、こうしたらあの人はどう思うだろう、いろんなことで私たちに不安を抱かせる。未来を見せるんですね。あの人はお前に賛成してるか、またこうなるんじゃないか、あの人またこうしたらこうなるんじゃないか、不安を起こさせるんです。私たちはとても一人でやっていこう、信仰生活を送ろうとすると、そこにはどうしようもない不安、そしてまた自分自身が信仰の強くなれない、いつまでたっても弱いものであるという、そういう思いが出てくるわけですね。だからイエス様は背負、私はあなたを背負うって言われたんです。私たちは一人でイエス様一緒に行きましょうって言って歩いていけるほど私たちは強くないっていうことです。私はあなたを背負うよって言った時に、もうずっと背負われていかなければ、イエス様私またこんなこと言ってしまいました、また私こんなことを思ってしまいました、クリスチャンとして恥ずべき行為をしてしまいました、私はあの人に対してバカ者と言ってしまいましたとかね、いろんなことを思った時に、もう自分はもう本当にダメです。その時にイエス様は、私の背中に乗りなさい、あなたを背負ってあげますよと言われるわけです。だから私たちは、自分は弱いけれども主に背負われているものだっていうことを覚えるってことが大切なんだと思います。で、背負われるってどういうことかってことですね。問題はイエス様は実際目の前にいるわけではなくて、よいしょって背負われるわけでもないわけですよ。じゃあ背負われるっていうのは私たちにとってどういうことを意味するんでしょうか。もう一回テモテの第2の1章の7節見ていきますとね、 神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたと書いてます。これ何でしょうか、力と愛と慎みの霊っていうのは。聖霊です。聖霊が与えられているっていうことです。パウロがテモテに言いたかったのは、あなたは忘れているって言いたかったんです。あなたには聖霊が与えられていることをあなたは忘れているって言いたかったんです。あなたには聖霊が与えられているんだよ。この聖霊はあなたに臆病になるために聖霊があるのではないんだよってことなんです。臆病ではなくて、あなたに力と愛と慎みを与える聖霊なんだと言ってるわけです。人を臆病にするために聖霊があるのではないんです。だから私たちはなかなか自分の気質が変わらない。イエス様信じたら私たちは変わるはずだと思ったのがなかなか変われない。いつまで経っても未来に対する恐ればかりがある。サタンは未来を見せ、そしてまた過去のあなた方の罪深い私たちを見せます。過去において私たちはこんなものだった、ほらお前こんなものだったろ、お前変わるか、変わらないだろ、いつまで経っても変わらないじゃないか、じゃあ未来はどうなるんだ、お前信仰を全うできるのか、できるわけないよな、そういうこの未来に対するそういう恐れを抱かせてくるわけですね。でも神様が私たちにくださったのはそういう臆病ではなくて力と愛と慎みの霊、それを与えてくださったんですよ。そのことを忘れてはいけないっていうことです。だから私たちがイエス様に背負われるということは、背負われるということの意味は私たちに聖霊が与えられているということです。聖霊によって私たちは背負われ導かれていくんです。ところが私たちが、ね、せっかくイエス様がさおいで、あなたを背負ってあげるよと言ってるのに、いやいやいい、私はいい、背負われなくてもいいって言うと、私たちはもう以前のままと変わらないわけです。主よそうしてください、どうぞ私を背負ってください、助けてくださいっていうのは、聖霊の力によってどうぞ私を変えてください、私を導いてくださいっていうことです。テモテがなぜ臆病になり、なぜ臆病になっていったか、彼が見てたのは何かというと、さっき言った目の前にある教会内の異端の人たち、そしてまた外から来る迫害、そしてまた自分の先生であるパウロが囚われの身でいつ殺されるかもしれない、その事実ばかりを見てたわけです。私たちが未来を恐れる、恐れるっていう心はどこから来るかっていうと、現実をばかりを見ているから私たちは恐れてしまうわけです。そして不信仰というのは、この現実を神様はどうかしてくださるという確信が持てないということです。私たちには常に神様がいて背負ってくださる、背負われるということはどういうことかというと、背負ってくださる神様が私に代わって戦ってくださる、いろんな問題に対して戦ってくださるわけです。私たち剣持ちますか、背負われた人が剣持ちますか、そうじゃないですね。背負われている人は背負ってくださる人にグッと抱きしめます。でも背負っている人はその人に代わって戦うわけですね。でも私たちは自分で背負われていながら自分で戦おうとしていくわけです。なかなか勝てないわけですね。そうじゃなくて、背負われるってことはしっかり私にしっかりと背負ってなさいってことですよね。私が戦わなくても戦ってくださる、目の前の問題ばかりを見るんじゃなくて、私たちは背負ってくださっているイエス様を見ましょうということです。そしてまたそのイエス様が私たちにくださっている聖霊、この聖霊は私たちに、聖霊に私たちは背負われているということでもと言えるわけですけれども、聖霊は私たちに力と愛と慎みを、一緒にイエス様の力と愛の慎みの霊と、その力と一緒に私たちにもそれを与え、私たちも同じようにイエス様と同じように その力を持つことができるということです。背負われている人と背負っている人は一体同一心同体ですよね。で、聖霊が何を私たちに与えてくださっているかっていうと、力です。何の力でしょう。主にある力。私はいろんな問題があるけれども、主が共にいてくださるという力です。たとえ問題が解決されなくても、主は私を守られるという力です。私たちはついついその問題が解決できるようにっていうことばっかり言いますけども、解決される時もあればされない時もある。解決されないと私たちはどうしたら、神様いるのかで、いろんな問題を持ちます。でもされなくても主は共におられる。その問題が解決されなくても主は常に私を背負ってくださるという、その信仰を持つということが大切なんだと思います。そして愛っていうことがありますね。なぜここに愛の神なんだろう。そうですね、愛なんですね。でも私たちに愛を教えるときに、一体どんな愛を教えてくださるんでしょうか。自己愛からの解放です。利己的な考えからの解放です。なぜ私たちは恐れる存在なんでしょうか。なぜ私たちはいろんなことを恐れるものなんでしょうか。テモテに言われているように臆病になるんでしょうか。自分を愛するからです。自分のことを第一にしてしまうからです。私に従ってきたいと思うならば自分を捨てってことがあります。自分の十字架を追ってとあります。愛っていうのは自分が愛されることが、は自分が愛されることを求めるのは愛の中でも一番下の愛です。一番高い神様の愛、アガペの愛は受けるんではなくて与える愛です。でも自分たちがどうしても恐れたりする理由は何か、自分を愛しているからです。こうなったら自分はどうなるんだろう、何かあった時に自分はどうなるんだろう、こうあった時にあの人は自分のことをどう思うんだろう、誰かが私のことを責めないだろうか、常に自分を中心に考えるときに恐れが出てきます。常に自分のことしか考えてないとですね、常に自分が愛されるように、常に自分が大事にされるように、常に自分が中心にあるように、常に自分を第一にしてくれるように、これが自分を中心に世界が回っていると考える人の考え方ですよね。でも神様はそう言われているんだろうかと思います。私たちが愛すべきを、第一に愛すべきものは何でしょうか。神様ですよね。私以外のもの、私以外に神があってはならない。一番神になるのは何でしょうか。自分ですよね。自分です。私以外のものを愛してはならないっていうことですね。神様を私たちが愛するならば、神様はそれに応えてくださるということです。私たちが神様を第一に愛していくならば、神様は私たちの心から恐れる心を取り去ってくださいます。私たちに本当に神を愛し、また隣人を愛する愛を与えてくださいます。常に自分のことしか考えなかったならば、そこには、ね、さっき言った恐れ、不安、そういうものしかありません。しかし神を愛するならば、そこにあるのは何でしょう。恐れ不安ではなくて喜びなんですよ。恵みなんですよ。神を愛していくならば、私よりも、私がどうのこうの思われるよりも、イエス様を第一にしていくならば、そこにあるのは何でしょう。ああ、これが本当の喜びなんだって思いです。自分がどうなろうとも神様が崇められること、自分がどうなろうとも他の人が大切にされること、 それを持っていった時に私の心には喜びがあるんです。自分を第一にしている人は逆を考えます。私が愛されなくなったらどうしようっていう。でもそうなると不安しかないんです。でも神様を第一に愛し隣人を愛していきなさいという聖書の言葉に従うならば私たちの心には喜び、愛、平安、寛容さ、善意、親切、自制、そういうものが生まれてきます。イエス様は私たちをそのようにするために今背負ってくださっているんです。私はあなたを背負う、私たちが天に行くまでずっとこの地上で私たちのことを背負ってくださるのは私たちが神様の憐れみを受けているからです。憐れみっていうのは何でしょう。憐れみ、愛するとか喜ぶこと、恵みなんですけれども、憐れみのこと、憐れみという言葉の前提にあるのは何かというと契約なんです。旧約聖書、新約聖書ですね。新しい契約、古い契約です。憐れみというものがある前にあるものは契約なんです。契約って何かっていうと神様との結んだ契約なんです。旧約の中で神様は私の命令を守るならばあなた方は私の宝となるって言われたんですね。これ契約なんですよ。私の命令を守るならばあなた方は祝福される喜びの民となる。でもじゃあイスラエルの民はどうしましたか。偶像神、戒めを忘れ神様から離れていきました。そういう人が神の契約を破ってしまってもうそしたら神様から呪いしか受けることができない。そういうものが神様どうか私を憐れんでくださいっていう言葉なんです。契約を破りました。私はもうあなたと契約を破ったのであなたの命令守らなかったのであなたから愛される資格はないんです。でもそうなんだけれどもどうかこの私を愛してください、憐れんでくださいっていう、これがそういう意味なんですね。だから聖書の中にはよくダビデの声、私を憐れんでください、主よ私を憐れんでくださいっていう歌詞が何回も出てきます。つまり私はあなたに愛される資格のないものなんだけれどもあなたが契約の中で私はあなたを守ると言ってくださった、私は破ったけれどもどうかあなたの憐れみによって私を助けてください、愛してください、これが憐れみなんですね。受ける資格はないけれどもどうかしよう、あなたの憐れみによってということです。主は契約の上に私を背負ってくださっているんです。私が破っても神様はね、どういう方かというと私たちを契約するでしょ。契約は何か、私たちの側はあなたの命令を守りますということです。でも神様の側は私はあなたを祝福するという契約です。契約っていうのは一方が破ったらダメになるじゃないですか。普通神様は一度守ると言った時に絶対に破らないんです。私たちがどんなに罪を犯して神様との契約を破っても破っても神様はあなたを祝福するという契約は絶対に破られないんです。だから私は罪を犯しても主の憐れみを願うことができるんです。神様は契約を破った者をお前もどっか行け、お前なんか死んでしまえとかいう方ではないからです。契約を破っても私はあなたを愛している、あなたは私にとってとっても尊いものだと言ってくださるわけですよ。だからおぶれるんです。だからおぶってくださるんです。私たちは本当に悪い子ですよ。悪い子供でもイエス様は私たちが罪を犯して悪い子でもさ、私があなたをおぶってあげると言っておぶってくださるんですね。背負ってくださるんです。私たちの心の中にある気質の問題とかですね、また私たちがなかなか変われない、そして未来に対していろんな恐れを持っている、もうそんな状態のものを私があなたをおぶってあげるって言ってるんです。綺麗になってから来なさい、そしたらおぶってあげるではないんですよ。汚いままでいいから、それでも私はあなたを背負っていくと言ってくださっているわけですね。ここに神様の愛があるわけです。 だから私たちはその神様がくださった聖霊により頼みながら、主よどうぞこの私を少しでも変えていってください、恐れのないものに、そしてどうかいつも主だけを見上げるものに変えていってくださいと祈ることができるわけですね。そこに神様の本当に深い愛があります。だから砂の上のね、二人のこの足跡の言葉がありますけれども、あの中でイエス様は一人だけの足跡になった時、私はあなたを背負ってたのだって言われましたけども、私たちと神様との足跡っていうのは常に一人の足跡しかないんだろうなと思います。常に背負われている、常に守られている、そういうイエス様なんだってことを本当に私たちは覚えていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。神様はイスラエルの民に対して、私はあなた方を背負うと言われました。どんなに罪を犯そうとも、どんなに弱さを持っていようとも、どんなに神様に逆らっていようとも、私はあなたを背負うと言ってくださいました。私たちもイエス様を信じると、その信仰を持った時、私たちはイエス様に背負われる身となりました。イエス様の背中の中で、どんなに罪を犯していても、どんな神様から離れていても、主は常に私たちを背負い続け、私たちがいろんな弱さの中にいても、恐れを持っている時も背負ってくださいます。どうぞそのことを忘れることのないようにお祈りいたします。また私たちは背負われているものとして、ご聖霊が私を今背負ってくださっていますことをいつも覚えることができますように、ご聖霊が与えてくださる力と愛と慎みの霊を私たちは常に持っていくことができるように助けてください。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。